2ページから5ページまで続けます。第4回定例会。国民健康保険税の引き上げを可決。制度の安定的な運営のため、税率を引き下げ前の水準に戻し、8.98% へ。第4回定例会議案。大井町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。賛成9、反対3。産前産後期間における所得割額と均等割額の減額、制度の運営に必要な財源を確保するための税率等の引き上げについて提案するもの。質問、今後も税率を引き上げる予定はあるのか？答え、令和7年度の引き上げは必要と考える。今後は県内完全統一化に向けた段階的な対応が必要となり、将来的に12%から13%程度となる可能性もある。質問、激変緩和の検討は？答え、検討は行ったが、令和6年度末時点で5000万円程度の基金を確保したい。令和7年度以降にしわ寄せが来るため、今回の引き上げに踏み切った。質問、基金の保有高は県から基準が示されているのでは？答え、県の基準によれば、大井町では約1590万円となるが、今後の運営を考えると厳しい。質問、引き上げに対する町の考えは？答え、安定的な運営を考えるとやむを得ない。質問、3年間の平等割額の減免は基金の有効な活用だったと考えるか？答え、コロナ支援や物価高騰対策において有効であったと考える。質問、加入世帯への具体的な影響額は？答え、収入や家族構成によって異なるが、例として40歳以上夫婦2人の世帯年収250万円で月3341円の増額見込みである。それでも県下では最も安い水準である。教育福祉常任委員会による審査でさらにチェック。質問、減免対象の拡充など負担軽減の考えは？答え、決算補填目的の法定外繰り入れとなり交付金への影響が懸念される。質問、県への納付金が下がった場合の対応は？答え、今後の負担軽減に活用する。質問、18歳以下の均等割の減免の継続は？答え、社会情勢等を考慮し継続する。質問、負担増を背景とした収納対策は？答え、滞納整理の回数を増やすなど強化を図っていく。質問、被保険者への周知方法は？答え、仮算定で事前周知し、本算定で詳しく説明する。合わせて広報誌等でお知らせする。質問、今回の改定は県の指示によるものか？答え、県の指示ではなく町の将来を見据えてのものである。質問、県内統一保険料率に向けたスケジュールは？答え、令和9年度に医療費水準が完全に反映されなくなるが、令和11年度まで財政支援が行われ、令和15年度に準統一、令和18年度に完全統一となる。質問、平等割額の減免を据え置くことはできなかったか？答え、検討したが所得割とのバランスや今後の運営を考えた結果、減免措置を終了することとした。質問、平等割額を4分の1減免とした時の影響額は？答え、約1000万円の影響がある。付帯決議、原案の通り可決すべきだが、被保険者に対して税率改定の必要性を 十分に説明し、かつ今後とも急激な負担増とならないよう最大限配慮すること。議員討論、国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本会議では、重田由紀議員、大井姉妹議員の反対討論、山崎正弘議員、岡田浩二議員の賛成討論がありました。ここでは2名の討論を掲載します。賛成討論、山崎正弘、適切な事業運営に期待。大井町では後期高齢者医療保険への移行や社会保険等の加入者の増加により、国民健康保険の被保険者数は減少傾向にある。また、医療の高度化等により、一人当たりの医療費は増加し、来年度から県内統一保険料に向けた取り組みが実施されることにより、県への納付金はさらに増加することが想定される。国民健康保険制度の安定的な運営に必要な財源を確保することを目的として、保険税率の改定は必要であると考える。その際、保険税率改定等について、丁寧な説明と周知を図ることは重要なことである。今後は、急速な高齢化による医療費の増大に対処し、将来にわたる持続可能な制度を維持していくこと、適切に事業運営を推進していくことを期待する。反対討論、大井姉妹。値上げを抑え、町民負担の軽減を。今回の保険税の改定は、県下統一の保険料への改定を見据えたものだ。大井町のように、先進的な施策で保険料を長年抑えてきたような自治体の保険料は、一気に跳ね上がってしまう。私は保険料の値上げ幅については、まだ議論の余地があると感じた。国は激変緩和措置を講じることを決定し、10月18日にプランを示した。県への納付金額は引き下がることが考えられる。今後、1年1年の保険料をいかに抑えていくかを町が一体となって考えていただきたい。将来保険料が上がっても、その間の上げ幅を抑えることは町民負担の軽減につながる。今改定は、低所得者にも中間世帯にとっても物価高騰の中で大きな負担だ。これを少しでも食い止めるため、町にさらなる努力を求めたい。第4回定例会、12月5日から11日、会議内容、一般質問9人、条例3件、補正予算8件、報告1件。